宮沢賢治作。老いの森とざる森、盗人森。小岩井農場の北に、黒い松の森が四つあります。一番南が老いの森で、その次がざる森、次は黒坂森、北の外れは盗人森です。この森が、いつごろどうしてできたのか、どうしてこんな奇怪な名前がついたのか、それを一番初めからすっかり知っているものは俺一人だと、黒坂森の真ん中の大きな岩が、ある日威張ってこのお話を私に聞かせました。ずーっと昔、岩手山が何遍も噴火しました。その灰でそこらはすっかり渦まりました。この真っ黒な大きな岩もやっぱり山から跳ね飛ばされて今のところに落ちてきたのだそうです。噴火がやっと静まると野原や丘には穂のある草や穂のない草が南の方からだんだん生えて、とうとうそこらいっぱいになり、それから柏や松も生え出し、しまいに今の四つの森ができました。けれども森にはまだ名前もなく、めいめい勝手に俺は俺だと思っているだけでした。するとある年の秋、水のように冷たい透き通る風が、柏の枯れ葉をさらさら鳴らし、岩手山の銀の冠には雲の影がくっきり黒く映っている日でした。四人のケラを着た百姓たちが、なたや三本具合や刀具合やすべて山と野原の武器を固く体に縛りつけて、東の角張った火打ち石の山を越えて、のっしのっしと、この森に囲まれた小さな野原にやってきました。よく見ると、みんな大きな刀も刺していたのです。先頭の百姓が、そこらの幻灯のような景色をみんなにあちこち指さして、どうだ、いいとこだろう。畑はすぐ起こせるし、森は近いし、きれいな水も流れている。それに日当たりもいい。どうだ。俺はもう早くからここと決めておいたんだ。と言いますと、一人の百姓は、しかし、地味はどうかな。と言いながら、かがんで一本のすすきを引き抜いて、その根から土を手のひらにふるい落として、しばらく指でこねたり、ちょっと舐めてみたりしてから言いました。うん。地味もひどく良くはないが、またひどく悪くもないな。さあ、それではいよいよ、ここと決めるか。もう一人が懐かしそうにあたりを見回しながら言いました。よし、そう決めよう。今まで、黙って立っていた四人目の百姓が言いました。四人はそこで喜んで背中の荷物をどしんと下ろして、それから来た方へ向いて高く叫びました。おーい、おーい、ここだぞ、早く来お、早く来お。すると、向こうのすすきの中から荷物をたくさんしょって顔を真っ赤にしておかみさんたちが三人出てきました。見ると五つ六つより下の子供が九人、わいわい言いながら走ってついてくるのでした。そこでよったりの男たちは、天でに好きな方へ向いて声をそろえて叫びました。
ここへ畑起こしてもいいか？
いいぞ。
森が一斉に答えました。みんなはまた叫びました。
ここに家建ててもいいか？
よーし。
森はいっぺんに答えました。みんなはまた声をそろえて尋ねました。
ここで火焚いてもいいか？
いいぞ。
森はいっぺんに答えました。みんなはまた叫びました。
少し木もらってもいいか？
よーし。
森は一斉に答えました。男たちは喜んで手をたたき、さっきから顔色を変えてしんとしていた女や子供らはにわかにはしゃぎ出して、子供らは嬉し紛れに喧嘩をしたり、女たちはその子をポカポカ殴ったりしました。その日、晩方までにはもう茅をかぶせた小さな丸太の小屋ができていました。子供たちは喜んでその周りを飛んだり跳ねたりしました。次の日から森はその人たちの気違いのようになって働いているのを見ました。男はみんな桑をピカリピカリさせて野原の草を起こしました。女たちはまだリスや野ネズミに持っていかれない栗の実を集めたり、松を切って焚き木を作ったりしました。そして間もなく一面の雪が来たのです。その人たちのために森は冬の間一生懸命北からの風を防いでやりました。それでも小さな子供らは寒がって赤く腫れた小さな手を自分の喉に当てながら冷たい、冷たいと言ってよく泣きました。春になって小屋が二つになりました。そしてそばと冷えとがまかれたようでした。そばには白い花が咲き、冷えは黒い穂を出しました。その年の秋、穀物がとにかく実り、新しい畑が増え、小屋が三つになったとき、みんなはあまり嬉しくて、大人までが跳ね歩きました。ところが、土の固く凍った朝でした。九人の子供らの中の小さな四人が、どうしたのか夜の間に見えなくなっていたのです。みんなはまるで気違いのようになって、その辺をあちこち探しましたが、子供らの影も見えませんでした。そこでみんなは、てんでに好きな方へ向いて一緒に叫びました。
誰か、わらしゃど、知らないか？
知らない。
と、森は一斉に答えました。
そんだら、探しに行くぞ
ーと、みんなはまた叫びました。
こう
ーと、森は一斉に答えました。そこで、みんなはいろいろの農具を持って、まず一番近い老の森に行きました。森へ入りますと、すぐ湿った冷たい風と、朽ち葉の匂いとが、すっとみんなを襲いました。みんなはどんどん踏み込んでいきました。すると森の奥の方で何かパチパチ音がしました。急いでそっちへ行ってみますと透き通ったバラ色の火がどんどん燃えていて、おいのが九匹くるくるくる火の周りを踊って駆け歩いているのでした。だんだん近くへ行ってみると、いなくなった子供らは四人ともその日に向いて焼いた栗や初竹などを食べていました。おいのはみんな歌を歌って、夏の周り灯籠のように 火の周りを走っていました。老いの森の真ん中で、火はドロドロパチパチ、火はドロドロパチパチ、栗はコロコロパチパチ、栗はコロコロパチパチ。みんなはそこで声をそろえて叫びました。
おいの殿、おいの殿、わらしゃど、返してけろ。
おいのはみんなびっくりして、いっぺんに歌をやめて、口を曲げてみんなの方を振り向きました。すると、火が急に消えて、そこらはにわかに青くしーんとなってしまったので、火のそばの子供らはわーっと泣き出しました。おいのはどうしたらいいか困ったというようにしばらくキョロキョロしていましたが、とうとうみんな一度に森のもっと奥の方へ逃げていきました。そこでみんなは子供らの手を引いて森を出ようとしました。すると森の奥の方でおいのどもが、
悪く思わないでけろ。栗だの、キノコだの、とごちそうしたぞ。
と叫ぶのが聞こえました。みんなはうちに帰ってから泡餅をこしらえて、お礼においの森へ置いてきました。春になりました。そして子供が11人になりました。馬が2匹来ました。畑には草や腐った木の葉が馬の声と一緒に入りましたので、泡や冷えは真っ青に伸びました。そして実もよく取れたのです。秋の末のみんなの喜びようと言ったらありませんでした。ところが、ある霜柱の立った冷たい朝でした。みんなは今年も野原を起こして畑を広げていましたので、その朝も仕事に出ようとして農具を探しますと、どこのうちにもナタも三本具はも刀具はも一つもありませんでした。みんなは一生懸命そこらを探しましたが、どうしても見つかりませんでした。それで仕方なく、めいめい好きな方へ向いて、一緒に高く叫びました。
おらの道具、知らないか。
知らないぞ。
と森はいっぺんに答えました。
探しに行くぞ。
とみんなは叫びました。
こう。
森は一斉に答えました。みんなは今度は何にも持たないで、ぞろぞろ森の方へ行きました。はじめはまず一番近い老いの森に行きました。するとすぐ老いのが9匹出てきて、みんな真面目な顔をして、手をせわしく振って言いました。
ない、ない、決してない、ない。他を探してなかったら、もう一遍おいで。
みんなは、もっともだと思って、それから西の方のざる森に行きました。そして、だんだん森の奥へ入っていきますと、一本の古い柏の木の下に、木の枝で編んだ大きなざるが伏せてありました。
こいつはどうも怪しいぞ。ザル森のザルはもっともだが、中には何があるかわからない。一つ開けてみよう。
と言いながら、それを開けてみますと、中には亡くなった農具が9つとも、ちゃんと入っていました。それどころではなく、真ん中には、金色の目をした顔の真っ赤な山男が、あぐらをかいて座っていました。そしてみんなを見ると、大きな口を開けて、ばーと言いました。子供らは叫んで逃げ出そうとしましたが、大人はびくともしないで声を揃えて言いました。
山男、これからいたずらやめてけろよ。くれぐれ頼むぞ。これからいたずらやめてけろよ。
山男は大変恐縮したように頭をかいて立っておりました。みんなはてんでに自分の農具を取って森を出て行こうとしました。すると森の中でさっきの山男が、
おらさんも泡餅持ってきてけろよ。
と叫んで、くるりと向こうを向いて手で頭を隠して森のもっと奥の方へ走っていきました。みんなは、
あはあはあ
と笑って家へ帰りました。そしてまた泡餅をこしらえて、おいの森とざる森に持って行って置いてきました。次の年の夏になりました。平らなところはもうみんな畑です。うちには木小屋がついたり、大きな納屋ができたりしました。それから馬も三匹になりました。その秋の取り入れのみんなの喜びはとても大変なものでした。
今年こそはどんな大きな泡餅をこさえても大丈夫だ、
と思ったのです。そこでやっぱり不思議なことが起こりました。ある霜の一面に置いた朝、納屋の中の泡がみんななくなっていました。みんなはまるで気が気でなく、一生懸命その辺を駆け回りましたが、どこにも泡は一粒もこぼれていませんでした。みんなはがっかりして、天でに好きな方へ向いて叫びました。
おらの泡、知らないか。
知らないぞ。
森はいっぺんに答えました。
探しに行くぞ
ーとみんなは叫びました。
こう
ーと森は一斉に答えました。みんなは天でに好きな獲物を持って、まず手近の老いの森に行きました。老いのどもは九匹とももう出て待っていました。そしてみんなを見て、ふっと笑って言いました。
今日も泡餅だ。
ここには泡なんかない。ない。決してない。他を探してもなかったら、またここへおいで。
みんなはもっともと思って、そこを引き上げて、今度はザル森へ行きました。すると、赤面の山男は、もう森の入り口に出ていて、ニヤニヤ笑って言いました。
泡餅だ。泡餅だ。
オラはなっても取らないよ。
泡を探すならもっと北に行ってみたらよかべ。
そこでみんなはもっともだと思って今度は北の黒坂森、すなわちこの話を私に聞かせた森の入り口に来て言いました。
泡を返してけろ。泡を返してけろ。
黒坂森は形を出さないで声だけで答えました。
俺は明け方、真っ黒な大きな足が空を北へ飛んでいくのを見た。もう少し北の方へ行ってみろ。
そして泡餅のことなどは一言も言わなかったそうです。そして全くその通りだったろうと私も思います。なぜならこの森が私へこの話をした後で、私は財布からありっきりの銅貨を七銭出してお礼にやったのでしたが、この森はなかなか受け取りませんでした。このくらい気性がさっぱりとしていますから。さて、 みんなは黒坂森の言うことが最もだと思って、もう少し北へ行きました。それこそは松の真っ黒な盗森でした。ですからみんなも、
ながらして盗臭い、
と言いながら森へ入っていって、
さあ、あわ返せ、あわ返せ、
と怒鳴りました。すると森の奥から真っ黒な手の長い大きな大きな男が出てきて、まるで叫るような声で言いました。
なんだと？俺を盗っ人だと？そういう奴はみんな叩き潰してやるぞ。全体、何の証拠があるんだ？
証人がある、証人がある、とみんなは答えました。
誰だ？畜生、そんなこと言う奴は誰だ？
と盗人は吠えました。
黒坂森だ！
とみんなも負けずに叫びました。
あいつの言うことは点で当てにならん。ならんならん、ならんぞ、畜生。
と盗人は怒鳴りました。みんなも最もだと思ったり、恐ろしくなったりして、お互いに顔を見合わせて逃げ出そうとしました。すると、にわかに頭の上で、
いやいや、それはならん。
というはっきりしたおごそかな声がしました。見ると、それは銀の冠をかぶった岩手さんでした。盗人の黒い男は頭を抱えて地に倒れました。岩手さんは静かに言いました。
盗人は確かに盗人にそう言いない。俺は明け方東の空の光と西の月の明かりとで確かにそれを見届けた。しかし、みんなも、もう帰ってよかろう。あわはきっと帰させよう。だから、悪く思わんでおけ。一体、盗と森は、自分で泡餅をこさえてみたくてたまらなかったのだ。それで、泡も盗んできたのだ。はっはっは。
そして、岩手さんは、また澄まして空を向きました。男はもうその辺に見えませんでした。みんなはあっけに取られてガヤガヤ家に帰ってみましたら、阿波はちゃんと納屋に戻っていました。そこでみんなは笑って阿波餅をこしらえて、四つの森に持って行きました。中でも盗人森には、一番たくさん持っていきました。その代わり、少し砂が入っていたそうですが、それはどうも仕方なかったことでしょう。さて、それから森もすっかりみんなの友達でした。そして毎年冬の初めにはきっと泡餅をもらいました。しかし、その泡餅も、時節柄、ずいぶん小さくなったが、これもどうも仕方がないと、黒坂森の真ん中の真っ黒な大きな岩がおしまいに言っていました。